の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類第61回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いいたします。ということですけれども、今日はいろいろとありまして、また今日もですね、とあるスターバックスの方からお話しさせていただいてるんですけれども、まあ、環境音ともにですね、音質悪いところではあるかと思うんですが、何せよ今日はちょっとオーディオインターフェースというですね、マイクからパソコンにつなぐときのその間に挟まるというですね、音質を良くする機会をなくしてしまったっていう状況がありまして、その関係上ちょっといつもと比べて音質が悪いかと思いますけれども、ご了承いただきたいと思います。音量等ですね、何か問題とある場合は、その旨、お伝えいただければ調整させていただきますので、そこのところをよろしくお願いいたします。です。まず最初にはですね、メールいただいておりますので、そこをね、最初に、ご紹介させていただければと思います。はい。ですね。ラジオネーム、七種の七種さん。七種の七種さんからいただきました。頻繁にではありませんが、聞かせていただいております。感想はまた何かの機会にという感想を言わない。取り上げてほしいテーマがあります。健全、純粋ですと。健全という言葉と純粋という言葉を取り上げてほしい。このキーワードからどういう切り口でダンさんが喋るのか聞きたいです。ご検討をということで、まあ、短めのね、メッセージですけれどもいただいております。最近ね、このテーマで話してくれっていうような依頼が、なんだかんだでね、ちょこちょこ来てるんですよ。このお便りではその健全純粋っていうその言葉ね、ここでね、いつも思うのが、別にそうやって、そのテーマだけをポンとね、出ていただいても全然構わないんですけれども、なぜそのテーマを選んだのか、やっぱりそのテーマを選んだからには、まあ、その方なりの何かこう考えだったりとか、こう、ダンがどう思ってるのかっていうのを聞きたいと言ってもですね、その方がイメージしているその部分とは全然違う部分で私が話を始める可能性は多分にあるので、そういったところからですね、そこをまあ限定させる意味合いも持たせるためのその人がどういうつもりでその言葉を選んだのかというところもですね、合わせて教えていただけると、まあ、より助かるな、まあ、ありがたいなと、まあ、こうやってこうテーマだけポンと投げていただいたら本当にもうその人がどうこうっていうのは関係なく、まあ、自分なりに、まあ、例えば健全純粋だったら、それを、その言葉から、私が、感じる部分、そして皆さんに伝えていきたい部分っていうのをですね、お話しさせていただきますので、もちろんこれちょっといつになるかわかりませんけど、まあ、近いうちに、このテーマでやっていきたいと思います。で、他にはですね、まあ、いじめっていうテーマでやってくれないかっていうようなね、ご相談があったりだとか、あとは、まあ、ちょっと、そのレビュー関係ですね、うん。スターウォーズをレビューしてくれみたいなところもありましたけれども。まあ、スターウォーズはちょっといつになるかわかりませんが、そういったね、テーマ、もしくはこれの、この作品についてとか、もしくはその今までやったテーマでも構いません。あれをちょっともっと別の切り口でやってほしいという、そういったところがあったら、ぜひぜひですね、皆さんどんどんね、お便りでも、ツイッター等からでもですね、いろんな形でコンタクトを取っていただければと思います。はい。で、ちょっとね、まあ、皆さん、いつも聞かれている方であればお分かりかと思うんですが、まあ、先週の日曜日は、ちょっとお休みさせていただきました。まあ、別に何があったってわけではないんですけれども、単純に収録する暇がなくて、ね、まあ、今日も今日とて、かなり絞り出している感じはあるんですけれども、まあ、だからこそこうやってちょっとね、音質も悪い中、強行突破させていただいているわけなんですが、 まあちょっと、その、まあ、わけというほどのわけでもないんですがね。あの、うちの従業員のね、大事な大事な従業員のうちの、こう、一番働いてくれる人、一人がね、交通事故にやっちゃいまして、その交通事故っていうのがもうバイク乗っててね、その人がね、バイク乗ってて、車ぶつけられて、右足を粉砕骨折と、いうようなもんですよ。まあでもそれはもうもちろん現場には行けないですし、しばらく何ヶ月か入院ですよ。まあ、ちょっと具体的にいつ頃出てくるのかよくわかんないですけど、まあ、それがですね、10月入って頭ぐらいの時にあってですね、それ以降もうちょっと目まぐるしい感じでね、もう本当に1日3本ぐらいなんかレッドブルとあのエナジードリンク、ね、あのモンスターとかね、あの飲んでる感じ、1日3本ぐらい。じゃないと、こう、その、現場入ってる時寝ちゃう寝ちゃうね。うん、もううつらうつらしてきてるんで、もうそれはちょっとまずいんで、それは、やめないと思うな。夜の遠吠えの時間なのかな。まあそんな感じで、ちょっとうるさくなってきてしまって申し訳ないんですけれども。なのでそういったもんでね、なかなか時間取れなくて、前回はお休みさせていただきました。もうちょっとやっぱり2週空くとね、かなり、久しぶりのような感じがしますね。うん、で、実は、まあ、今回のテーマはですね、まあ、その、前回やったですね、その、借金大国日本をやる前から、もうちょっとこれやろうかなっていうふうなところは、イメージとしてあったんですけれども、まあ、その、マネーシリーズっていうのを、その、ずっと前からね、まあ、やるやるって言ってて、ちょいちょい小出しにしてたんですが、まあ、その中でもやっぱりこう、言いたいことはたくさんあって、まあ、それを分散して言ってる中で、まあ、その借金大国日本と合わせてやっていったらですね、よりま、皆さん伝わりやすいんじゃないかなというところでね。まあ、ツイッターなんかでもね、その借金大国日本聞いて、まあ、今回ちょっとわかりやすかったみたいなね、お声もいただいておりますんで、まあ、良かったかなと思う次第なんですけれども。あ、そう。またちょっと話はガラッと変わりますがね。それでもね、ちょっと結構もう前の話になっちゃうんですけれども、ここでも、この気がつけば寄せ類でも、いつもお世話になっております。はるさん。ね、何度もゲストに来ていただいて、この番組の、BGM も作っていただいておりますね。その方のですね、まあ、ポッドキャスト番組、ネットラジオで、音がめ。っていうね、番組があるんですけれども、で、そちらの方のですね、ちょっとしたイベントが、この間ありまして、それが音亀フェスというものでですね、まあ、そちらの方を、ちょっとね、ご案内しておきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、フェスというからには本当にもうあれですよ、音楽フェスですから、うん、まあ、野外でね、うん、どっか、山の奥の方にでも行ってですね、皆さんでですね、キャンプでもしながらですね、3日耐久のね、3日間耐久のフェスをやろうじゃないかというような、そんな話ではないんですけれども、まあまあまあ、そういったそのフェスを疑似的にやっていこうじゃないかというところでね、まあ、いろんな、ポッドキャストやられている方々の中で、まあ、音楽をやっている方、まあ、楽曲を、オリジナルの曲を作られている方々が、まあ、集まって、で、ライブをやっているかのような、そのフェスをね、やっているかのような、まあ、そういった加工をしましてですね、まあ、音亀フェスと題して、やったのが確か10月の13日ぐらいだったかな、だったと思います。はい。で、それがですね、実際その音亀のポッドキャストからも聞けますし、音亀フェスというふうに検索していただければ、それ専用のサイトもございますので、そちらの方から聞けます。で、そちらに私の、ですね、栽培マット、パラサイディクラブですね、が、そちらの方でかけさせていただいたというか、そちらで歌わさせていただいておりますので、まあ、それも合わせてですね、お聞きいただけると大変、ありがたいところでございますけれども、いや、本当にね、あれですよ、私なんかね、足元に及ばないような本当に素晴らしい人たちが出てるので、全部でどれぐらいあるのかな、本当になんだ、生放送でもやったんですけれども、それをね。トークとか含めたら多分3時間ぐらいあるんじゃないかな。うん。だけどトークとかないバージョンが多分ポッドキャストで上がってたりとかすると思うので、あれと 1.5 時間ぐらいかな。1時間半か、まあ、多分長くて2時間ぐらいだったと思うんですけど。 まあ、それぐらいで、なんでね、まあ、あの、皆さん、あの、時間のある時に聞いていただけると大変ありがたいです。はい。で、まあ、前回の放送からちょっと、ま、時間が経ったというところでね、その前回の、その、国債の話をしたんですけれども、その国債の話の時に、ま、デフォルト、アメリカのデフォルトがどうこうという話をしました。あの時はですね、まだね、まあ、最初の期限と言われていた10月17日の前の時だったんで、その、デフォルトがあるのかないのかという話をしてたんですけれども、まあ、それが結果的にどうなったのかと、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですが、まあ、その17日を迎える前にですね、結局、そのアメリカは、その借り入れする上限を引き上げましたね。まあ、その中で、前回の放送の中で私も申し上げたんですけど、まあ、引き上げることによって、まあ、やはり、ドルに対しての、ドルというか、まあ、そのアメリカ国債ですね、に対してのその信頼度というか、やっぱりどうしても下がってしまうので、その分、金利を高くしないといけなかったりとかっていうような、まあ、そういった部分もありますし、何しろやっぱりその、それに関連してドルの評価が下がっていくというようなことがあるから、あまりまあ、プラスの意味合いではないけれども、まあ、やっぱりそうせざるを得ない状況があったというところですかね。うん、で、まあ、なんとか、半年ぐらいの猶予を得たというところなんですけど、逆に言えば半年間の猶予を得ただけであってですね、何が前進したというわけでもありませんので、また来年の多分2月か3月ぐらいだったと思うんですけれども、そのぐらいにの時期に、その、引き伸ばしたというだけですから、また同じようなデフォルトするのかしないのかみたいな問題というのはそちらに引き伸ばされたというだけの話ですね。はい。まあ、そこら辺は皆さんね、注目してみていただければと思うわけなんですけれども、まあ、今回もまあ続けてですね、その経済の面ですね、こう、経済の面からですね、皆さんの脳みそに対してこうアプローチさせていただければと思うんですけど、で今回のテーマは、サービス業的経済政策です。
気がつけば両生類では皆様からのお便りとゲストおよびアシスタントを募集しております。お便りは番組サイトのメールフォームから、その他のご連絡についてはメールフォームかツイッターにてお願いいたします。ツイッター ID は dymlovin1 となっております。皆様からの歯に衣着せぬメッセージをお待ちしております。
はい、あまり時間もないので、どんどん行きたいと思うんですけれども、まあ、そのサービス業的経済政策ってなんかもうまがまがしい言葉でね、なんかもうそれっぽい言葉ですけれども、私の造語ですからね、これ。これをやろうと思った時になんかいい言葉はないかなって。まあでもやっぱりこのサービス業的っていうのをちょっとどうしても入れないといけないんですし、サービス業的経済というよりはその政策の部分を見ていこうと、当てたかったので、やっぱりまあどうしてもちょっと長ったらしいですけど、こういうタイトルにさせていただいたんですが、まあサービス業的ってどういうことなのって、まあその言葉の通りなんですけれどもね。まあその、まあ、経済的なその活動だったり、その政策っていうものがですね、まあいろんなものがあると思うんですけど、その中のまあ一部、その一面といった方がいいですかね。一面として、そのサービス業的なその経済政策はあるんじゃないかなというふうに感じる、私は感じるわけですが。例えば、どういうことかっていうと、それもまた10月初め、確か1日に入った時だと思うんですが、まあ、安倍総理が来週にですね、来年の4月にですね、その消費税率が 5% から 8% に引き上げることを、まあ、決めたと。まあ、それがもう確定的になったというような、ニュースがあったと思います。まあ、皆さんね、それをどういうふうに感じられたかはわからないですけど、 まあ、この件について、まあ、当然なんですけれども、その賛成の意見もあればその反対の意見もありました。で、私がそのいろいろと本当に限られたメディアですけれども、ちょろちょろっと見て、見たり聞いたりした中では、やっぱりちょっとどうしてもその否定的な意見の方が多いように感じられたんですね。うん。完全に反対だという人もいれば、まあ、全然反対はそうですし、やっぱりこの時期が悪かったというような、人もいました。うん。その否定的な意見が多かった理由っていうのは、まあ、いろいろとあるかと思うんですけれども、で、その中で、その否定論者、その否定する人たちの中で、よく上がった話の中にこんな話があるんですけれども、その消費税、消費税の増税は、その消費者の消費力を低下させるので、こう、アベノミクスの効果が家計に届く前は、その時期尚早である、というような、お話がよく、まあ、これ聞いただけで、まあ、ちょっとよくわかんねえという人もいるのかもわかんないですけど、まあ、今のところ、あまり、アベノミクスのその効果っていうのが、まあ、あまり末端までいってないよっていうような話をよく聞くと思うんですよね。で、末端までいかないでどこまでいってんのって話なんですけど、まあ、よく言われるのはその大きめの企業なんだっていう話なんですね。大きめの企業、なんで大きめの企業なんだというところで、まあ、どうしてもやはり、その、量的緩和をしたところで、それが直接末端にはいかないっていうような話を前回もお話し少しだけさせていただいたと思うんですけれども、銀行にお金が大量に投入されるっていうこと で銀行はいろんなところに対して融資をすることが可能な状況になったとき、どこに対して融資をするっていうような選択肢を選ぶのか、自分が銀行だったらどこに融資をしたいのか、それは当然企業として優良な企業に、その融資をしたいですよね。確実に返ってくるところに、信頼できるところに融資をしたい。だからどうしてもやはり、中小企業にすぐに行くというわけではなくて、大きいところに金を貸すっていうところが、まあ、当然の流れ。ということはやっぱり大きいところから順々に、その、金回りが良くなってくるっていうのは、まあ、当たり前のことですし、またさらにですね、この消費税増税と、ですね。まあ、消費税増税に対して、まあ、反対の意見がたくさんある中で、まあ、消費税を増税してしまうと、まあ、これも後でまたピックアップしますけれども、その、先ほど言ったように、その消費者の消費意欲が低下してしまうというようなこともあって、だったらじゃあ、その対応策、それにまた対応するような違う減税の政策を取ろうじゃないかっていう話。で、これはじゃあ、どこを減税するのかって話なんですけど、まあ、それは法人税だっていうような話があるわけなんですね。じゃあ、その、法人税、まあ、これは確定した話ではないんですけれども、まあ、そういった方向性になろうとしている。じゃあ、法人税って皆さんどういう、何なのかって話なんですよね。何なの法人税って。それもその大企業の方が優位に立てるような話になってきてるわけなんですけれども、まあ、大企業というか、まあ、利益を出している企業ですね。それはどういうことかっていうと、その税金がかかるっていうのは、その儲けが出たお金に対して税金がかかるわけですね。要するに赤字だったら、そこに対して税金はかからないわけです。だから、その法人税を下げますと言ってもですね、本来、その税率を下げた方がいいと思われるような、その資金繰りに困っているというような企業に、恩恵が行くわけではなくて、儲けが出ているところがより税金を払わなくて済みますよというような形になっているわけですね。ということはやはり、まあ、中小企業というよりもより体制の大きいところの方が、より優位に働いていくと。まあ、そういった構図が ありましてですね。じゃあその法人税の、減税っていうのは、どういった意味合いがあるか。まあ、結局それもまあ、その大企業に勤めているその国民はまあ少なからず多いわけですから、他の企業と比べて。まあ、だから大企業のところを潤せば、まあ、順当にそれを下に下がってみんないい目に遭えますよねっていうのがまあ、基本的な考え方なんですけど。まあ、それは私が前回言ったその銀行の、日銀にお願いして、それぞれの銀行のところにね、潤沢に資金を回していけば、それは結局、末端にまで行きますよねっていう理論と同じなんですけど、まあ、それ前回私が言ったように、それはその おのずとそうなるというわけでもなく、いろんな邪魔が入って、そこに行くのが遅くなったり、もしくは届かないっていう状況が十分にあり得るということをですね、まあ、忘れちゃならんなというようなところで、まあ、そういうような、まあ、構図になってるんですね。うん。だから、またさっきの話に戻りますけれども、うん。そのアベノミクスの効果が家計に届く前は時期尚早であると。要するに、その、家計が本当に潤ってからでなければ、消費税っていうものを上げるべきではないと言ってるんですね、この人たちは。それはなぜかっていうと、その消費者の消費意欲が低下してしまうから、消費税増税をするとね。まあもちろん、お金を、本当物一つ買うと、ガム一つ買うのでも、買う金額が上がるわけですから。まあ、商品の値段は変わらなくても、払わないといけない金額が増える。ということは、まあ、直結消費が冷え込むというところに直結してしまうわけですね。うん。それをやってしまうと、アベノミクスの効果が家計のところに届く前にそれをやってしまうと、もうさらなる、景気の低迷、その経済の低迷をもたらしてしまうというような懸念を言っているんですけれども、ここに、このことに関して私はちょっと違和感を感じるんですよね。まあ、確かに言ってることはなんか、なるほどなっていうふうに思ってしまうようなことではあるわけなんですけど、うん、やっぱちょっと私はこれに違和感を持つんですよね。でここの言葉をもう一回このね、その否定的な意見をもう一回言いますよ。消費税増税は消費者の消費意欲を低下させるので、アベノミクスの効果が家計に届く前は時期尚早であると。これ何回も先から言ってますけど、この中で、その最もらしいこと言ってますけど、その消費者って一体誰なのって、消費意欲って一体何なのって、ね、アベノミクスって何のこと指してんのって、で、家計ってどこを指してんので、届くっていうのはどういう意味なのっていうのを、一個一個ですね、こう吟味していかないといけないんですね。で、ここで一つ一つこう深く吟味していくというのもなかなかおつなもんなんですけど、ちょっと今回はもうあまりそんな時間がないので、まあ、その今回テーマに沿った部分だけをピックアップしてみるとですね、まあ、その消費意欲というもの、まあ、消費意欲という部分になるではないんだろうかと思うわけなんですけど、で、その消費意欲ってじゃあ何なのか。まあ、もっともらしい言葉を使えばですね、その消費者である我々、がですね、その物品とかサービスを購買する意欲というふうに言えるんじゃないかなと思うわけなんですけど、まあそれは一般的に言われるということですね。で、私なりの言葉をそこに追加するとですね、その消費者である我々が物品やサービスを購買する意欲、ここまでは一緒ですね。購買する意欲のうち、本人が必要とする以上の購買を促すものと私は感じています。本人が必要とする以上の購買を促すもの。要するに、まあ、いらないものですね。必要ではないもの。本来必要ではないものを買うということを促すものが、その消費意欲。ここでいうところの消費意欲に当たるのではないかと思うわけなんですよ。私はじゃあこれが何が言いたいのかというと、まあ過去やった回の中で同じマネーシリーズの中で、その消費の罠っていう回があったと思います。そこでもまあ同じようなことをお話しさせていただいてるんですが、その消費そのものを加速させて、その経済を回していく行為っていうのが、その、私たち自身が、その、私たち個人個人のその目的を達成することを前提とした、その自由意志によるその買い物をするとかしないとかっていうような選択をすごく邪魔しているものなんですよね。本来必要なもの、本来最低限必要なもの以外にもっともっと欲しいとわざわざ思わせる、わざわざそれを駆り立てるような政策っていうのは、その僕らがね、まあ、同じこと言いますけど、僕らが本当に汗流して、血へど吐きながら労働して得たお金っていうのを勝ち得た、その自分の労力と時間を売って得たお金っていうものを、どう使うのかっていうところで、そこの部分を、その方向性を勝手に決められてしまう。要するに僕らのその行動そのものが決められてしまうということなんですよね。消費を加速させれば経済が良くなる。 経済は安定して、むしろ回復していくんだっていうのは、理屈は全くまあその通りですよ。経済っていうものを、立て直す、その経済というものを回すっていうことを大前提としたらですね。だけれども、経済を回すっていうことはどういうことかっていうと、僕らが必要以上の消費をしなければならない。必要以上の消費をするっていうことは、僕らの労働力の、その時間っていうものを、その僕らがいらないと思ってるものに当てがわないといけないっていうことなんですね。結果的に。それは僕らの人生を自由に選択させるということをすごく邪魔されているものなんじゃないかと言っていたのが、その消費の罠という回だったと思います。まあ、そこについてはね、深くお話しさせていただいているので、その消費の罠の回をね、まあ、ぜひお聞きいただければと思うんですけど、まあ、結局だから何が言いたいのかというところなんですけど、その消費欲っていうのは、まあ、わかりやすく言えばその、財布の紐っていう表現がありますけど、財布の紐が硬いとか緩いとかね、いろいろ言われていると思うんですが、その消費を駆り立てるってことは、財布の紐を緩くして、お金をより流動的にしていくと、流れていくようにね、より動きやすく、変化しやすくしていくということなんですね。経済を主体として、経済を回すことが大前提として考えればそれはそうですよ。何回も言いますけど。でも、僕らは経済を回すために生きてるんじゃないんですよね。僕らは僕らがやりたいことがあればあったら、そのやりたいことをやるために生きてるわけで。もちろんその僕、経済をある程度回っているっていうことがその助けになるようなこと、状況っていうのは、否定できません。しかし、それが、あまりにも盲目的になっているんじゃないかというようなお話ですね。で、どこがこれがサービス業的な経済政策なのかという話なんですけれども、僕はいつもですね、この、消費が駆り立てられるようなね、その消費意欲が高まったりとかして、もしくは低下したりとかするようなその政策を、いろんなコメンテーターだったり、ね、いろんなそのテレビだとかラジオとかでね、そういう今みたいな言葉を言うわけですよ。その時に、そのコメンテーターも含めですよ。それを聞いてる国民たちが、その政策いいねとか、その政策悪いねとかっていうふうに思うわけですよ。その消費がね、加速するかしないか、消費がより駆り立てられるか、駆り立てないか、駆り立てられないかという基準で、それいいね、悪いねっていうふうに思うわけです。そうじゃないんだろうと。その消費を基準にすること自体が我々にとってマイナスなんじゃないのか。と私は言いたいんですよね。で、それがじゃあもう一回ごめんなさい。なぜサービス業的なのかっていう話なんですけど、僕はいつもその話を聞いたときに、ホストとかね、キャバクラとか、そういったものを連想するんですよ。連想するんですね。例えばじゃあキャバクラに行きま、おじさんがね、サラリーマンのおじさんが行きました。ね。そのサービストークだというふうには分かっていつつも、ね、この女の子たちは自分に別に本当は何の気もないんだって分かっていつつも、ついついお金を出してしまうっていう、そういうシステムなわけですよ。で、女の子たちはいかにしてその、お客さんたちにお金を出させるか、いかにしてその財布の紐を緩くさせるか、っていうことを考えるって実行するわけですね。いかにもその、物でどうこうという話ではなくて、サービスでその必要以上のお金を出させる。その消費を加速させるというような感覚があるわけなんですね。まあ、それがまあ、女性客さんの場合だったらホストという形になるのかもしれないですし、それは別にまあ、極端な話であって、まあ、すべてのサービス業がそうであると。まあもちろんサービス業だけではなくて、その物を売るっていう部分でもそうなのかもしれないですけれども、何よりやっぱりそのサービス業っていうのは、その物がない分ですね、どうやってその相手をそのお金を出そうという気持ちにさせるか、納得させるかっていうところが大事になってくるわけですね。全く同じサービスであったとしても、どういう言い回しでそのサービスを持っていくのか、どういう気持ちにさせるのか、のが大事であって、単純に例えばボールペン一つ買うのであれば、ボールペンそのものがあれば問題ないわけですけど、このボールペンをどう売るか、どのような感覚で売るのか、それは買う側の人がどう納得するのか、どうそれを欲するのかっていうところに、持って、その基準が置かれてですね、 その基準っていうのは、そのサービス業っていう観点からすればですね、サービスを提供する側が、いろんな工夫をすることによって、その消費を かなり拡大させることができるようになると。そういった性質を持ってるわけなんですね。で、そんな性質を持った政策をされていいんですかね。僕はね、そこにすごく違和感を感じるんです。で、何が一番違和感を感じるかって、まあ、さっきも言ったように、国民、自分、その、ね、キャバクラに行っておじさんたちは、ね、その、この女の子たちは自分に別にそんな気持ちはないんだけれども、一時的にでも、疑似的に、その、自分がなんか、その、モテてるような感覚を持ちたいから、キャバクラに行って、散財するわけですよね。もう、それはもう納得した上でというか、まあ、そう、まあ、お金がかかるというのは分かった上で行ってるわけですから。ね、まあ、ぼったくられるということもあるのかもわかりませんけど、でも、まあ、そこに行ってお金を支払う、そこでお酒を飲むというのはそういうことなんだということを知った上で行くわけですからね。うん。それと同じなわけですよ。そのコメンテーターたちが、これは、その経済アナリストとかもね、これは、国民の消費を縮小させますとか、拡大させますとかっていう言葉を聞いてですね、だったらこの政策は良い悪い。そこを基準にして考えるってことは、自分たちの財布の紐が、その政策によって緩んだり、その、閉まったりするっていう、自分たちの意思ではなくて、自分が欲しいから買うとかではなくて、その、全然違う意思によって自分の財布が緩んだり、その、閉まったりするっていうことを、良い悪いって言ってるんですよ。そうじゃないでしょうって。それは全く関係ないところであって、もっと違う部分で攻めていかないと。まあ、これが、その、消費の罠っていうところの中でも言いたかったことの一つではあるんですけど、やはりその経済大国になればなるほどですね、その、こういったやり方で、その経済を加速させていくしか方法がなくなってくる。なぜなら、そのやはりもうインフラがすべて整っていてですね、物が溢れ返っている状態では、じゃあどれを選ばせるのか、どれをどういうふうに選ばせるのかという部分で、勝負するしかないからですね。発展途上国であれば、それはもう必要なものを整えることで経済が成長していくわけですから。発展途上国は、例えば、じゃあ道路を整備する。本当にじゃあもう食料が末端までいかないなら、そう、食料が末端まで行くような、そういったシステムを構築する。まず食べ物を作る。そういうことそのものが経済成長の基盤になるわけであって、いろんな技術をね、なんだろう、その農業の技術を、例えばじゃあ日本から、ね、その農業のスペシャリストを呼んできて、じゃあ稲作をじゃあ学ぼうじゃないかと。で、自分のところで米が作れるようになったら、わざわざ外から買ってくる必要もないし、その稲作をちゃんとできるようになれば、より質のいい、お米ができて、国民一人一人の栄養を行き届くわけですよ。そうするとなると、もう一人一人がもっともっと働けるようになって、で、子供ができて、人口が増えて、そういった、それが経済成長なわけです。だけど日本はもうそれが飽和状態になってしまった。その上でもさらに成長をしようとするから、その根拠のない成長を求めるからこそ、消費そのものを拡大しなければならないという、わけですね。で、消費そのものが拡大していって僕らに何のメリットがあるんですかね。僕らは必要だ、僕らが必要だと思うものを手に入れればいいだけの話なのに、消費、その経済が成長していないといけないっていう、なぜかね、そういう前提があって、経済が成長するために僕らは必要以上のものを買わされるわけです。しかもそれがいいっていう論調が世界中を席巻してるわけなんですね。で、まあその最たる例がアメリカなんですけれども、それも消費大国、その日本なんかよりもものすごい消費大国。その日本っていう国はまだまだですね、その前回、ここで前回のその借金大国日本に、話がちょっとつながってくるわけなんですけど、実は日本は借金大国ではなくて、みんな、それぞれ、お金を実は持ってる。 僕らが政府にお金を貸してるんですね。もしくは、今ものすごく、その財布の紐を固くしていてですね、それを流動的じゃないお金っていうのが存在するわけですね。だからこそ政府は、その紐を、固くなった紐を緩ませようと、必死に消費拡大と、アベノミクスと言ってるわけなんですね。で、じゃあアメリカはどうなのかっていうと、そうじゃないんですよ。アメリカっていう国の、もちろんそれは個人差はありますけれども、本当に格差は大きいもので、別に格差が大きいから悪いとかいいとかっていう話はしませんが、その貧困層っていうのは非常に多くてですね、必要なものっていうのはたくさんあるんですよ。でもそれを度外視して消費を駆り立てる。それがね、すごい。僕らはある程度ね、必要なものがある。もちろん必要なものがね、ない場所もあるだろうし、そういうところもあるでしょう。しかし、ある程度揃ってる。さらにその上で消費を求めるっていう話だったんですけれども、アメリカっていう国はもう必要なものが整っていないところに対しても、さらに消費を吹っかけるわけですね。それがまあ、その代表的なものがサブプライムローンだったりするわけなんですけども、その辺の話もまた、別個の別の回でね、お話ししていきたいと思うわけなんですけれども。そういったそれでいてその国民たちはですね、そのクレジットカードやいろんなローンなんていうシステムに惑わされて、自分たちが支払いできるはずがないその借金を背負うことになっていてですね、もう自分たちが持っていないお金で消費をしていくというような世界にどんどん入り込んで、で、日本という国もその影響を多大に受けているわけなんですね。はい。で、書き込みいただいております。ありがとうございます。2番7歳でございます。経済、市場主義の今の世界にはやっぱり、違和感を感じるよね。事実、経済大国がいい国ってどうも思えないね。と。確かにそうですね。3番7歳で成長させなきゃいけないのは、こうだとか、意識だとか、そういうものじゃないのか。特に今の日本はということで。そうですね。まあ、今こそやはりその、力を注ぐべきところをですね、もう一度見直す必要があると僕は思います。うん。うん、今でも十分ね、この国は素晴らしい国なんじゃねえかなとは思いますけど、あまりにもね、大衆意識が強いというか、なんか誰かが右だよって言ったらみんな右行っちゃうからね。うん。何の考えもなく右行っちゃうんでね、もったいないですよね、すごく。やっぱり、その一人一人というか、それぞれがそれぞれ自分のやりたいことをしっかり考えて、そういった活動をしていけば、ものすごいものが生まれるんじゃないかとは思いますけれども。まあ、私は今のところ政治家ではないので、そういったところにね、力を注ぐことはしませんが、自分の目的を果たすためにいろいろと動くわけなんですけれども。うん。で、まあ、その、すごくそういったメタ的な構図があるわけなんですね。そのメタ的っていうのは、その経済政策そのものが国民のその財布の紐をどうこうするっていうような。本来だったら国民がそんなこと勝手にあんたで決めないでよって言えるようなことなんだけれども、それをもう明けっぴろげにね、政策することによって、なんでか知らないけど、国民たちもみんなそれに乗っかって、それがいい悪いなんていうふうなね、吟味をし始めると。ね、その財布の紐をね、もっともっと緩ませた方がいいんじゃないかってみんな思ってる。で、財布の紐を緩ませるためには、どうこうすればいいっていう。どういう政策の方がいいんじゃないかみたいなことを、ね、思ってる。違うくないかと。財布の紐を緩ましたければ緩ませるよ、お前がって。自分の。それだけの話で。うん。もちろん、そのね、その世間に広がるいろんな不安感から財布の紐が、固くなってしまうから、その不安を取り除いてほしいみたいな、そういう部分は少なからずあるかもわかりませんけど。それで経済の動向をどうにかしようっていうのはおかしな話じゃありませんかね。はい。まあ、そのメタ的な構造がおかしい。その気持ち悪いなって思うわけですよ、私は、ね。全然心地いいもんで。 その日本人の頭が狂ってる部分がそこに見える。というふうに思いますね。で、ちょっとね、ここで、話が、少しずれると言いますか、まあ、プラスアルファでお話しさせていただいて、まあ、今回のそのサービス業的経済政策っていうのはそこの部分の話だったんですけれども、まあ、その、今回はその消費税増税に関してはですね、まあ、これが本当かどうかわかりませんが、いろんなところの話聞いていく中で、その安倍さんは、その消費税増税には反対だったというようなお話を聞いたことがあります。で、まあ、消費税増税は、民主党政権時代に決まったことで、じゃあそれを、その自民党の政権になった時に、実際どうしていくのかっていうところを、その安倍さんがこの間、まあ、決めたっていう話なんですけれども、まあ、あの時点でね、取りやめることもできましたし、その、来春に上げるっていうのを、タイミングをもっと別のタイミングにずらすということもできたはずなんですけれども、まあ、元々の決定通りにじゃあ行きましょうという話になったと。いうことはですね、その安倍さんが本来自分自身がね、その増税なんかしたくねえなって、消費税増税っていうのはちょっと、自分のやり方とは違えなっていうふうに思ってたっていうのがもし真実だったとしたら、じゃあなぜやったのか、なんですよね。うん。やっぱりそこ、それがやっぱりその政治の世界であって、その、政治っていうものは、まあ私が政治の何を知ってるかって何も知らないですけれども、その、もちろん表向きではね、その、消費を拡大したら経済が成長する。経済が成長すればどこでやると。アベノミクスは三本の矢でどこだと。だからこういう理論で皆さんの生活が良くなるから。だからこういうふうなことをやっていきますっていうような、いろんな説明がなされるわけなんですけれども。もちろんそれは本音の部分ももしかしたらあるかもわかりませんが、ほとんどが建前であると言っていいでしょう。じゃあ、その建前っていうものの裏側には何があるかっていうと、そのいろんな法律を立てたりだとか、通したりだとか、それを実行することによって、やっぱりそのすごく大きなメリットを、利益を、その頂戴する。利益、その恩恵に預かれる人たちがいっぱいいるわけで。その、利権のその奪い合いでしかないと思うんですね。で、もちろんその中にいろんな理念があって、単純にその、利権の奪い合いだけっていうよりは、こういう方向性に本当にしていかないと日本という国が危ないっていうふうな、ある、少しはその政策というか、まあその本当の政治的な意味合いで動いてる人たちもいるとは思うんですけれども、いろんな力が本当に、複数の力がですね、複数っていう言葉でちょっと収めるのはどうかと思うぐらい、たくさんの力が働いて、それはもう国っていうものをもちろん飛び越えていきますし、その国っていう単位でも見ない。その日本の意思とかアメリカの意思とかそういう意思ではなくて、日本の中の誰々のどこどこのどういう人たちのどういう集まりの、で、そのアメリカって言ってもアメリカのどこどこの誰々のどういう人たちの意思、その国を股にかけていろんな形で、存在しているその意思たちがいろんな思惑を持って横行していくわけなんですけど、その意思と意思との戦いが政治だと私は思うわけなんですよね。いかにその根回しをして、いかにその自分の意思を通していくのか、それが政治家の役割であって、で、そこに対してお金を投じてあげて、政治家は別に金は持ってないですから、金を出す人っていうのがもちろん別に必要なんですけれども、その結果、ね、その意思を通した結果に、恩恵を預かれる人がですね、お金をどんどん投じて、その新たなシステムを構築したりだとか、その世界の構図を変えていったりとかする。つまり政治家ってのは、その意思を通すための突破口を切り開いたりとか、その意思を通すための通路を確保したりするためのツールでしかないんですね。うん、その意思と意思がボンボンぶつかり合っていく中で、どうやってその中を生き残っていくのか。やっぱりそこに、精通した人を雇って、 そこを自分のそのお金を出している人の意思をですね、こう、前に突き進めさせるためには、いろんな人脈を持っていたりだとか、それなりのその能力を持っている人を雇わないといけない。それがやっぱりその政治家になるわけですね。もちろん政治家は、そんなつもりがある人もいれば、そんなつもりがない人もいるかとは思いますが、政治家がやっていることっていうのは単なるそのツールでしかない。ツールが意思を持ってしまったら、すごく扱いづらいんですよね。自分の言う通りだけに動いてくれればいいわけですから、金出してる人からすれば。ね。だからまあ、途中で切っちゃったりとかもする。まあ、そういったいろんなね、思惑が、こう、いろいろと本当に飛び交っている。だからこそ、本来であれば、その消費税増税っていうものに対して反対の意思を持っていた安倍ちゃんはですね、まあ、泣く泣くそれをやらざるを得なかったという。そういう構図っていうのは本当にいろんなところにあるもんで、で、その構図っていう、その構図があるっていうのを理解した上でですね、政治家を選んだり、僕らが、その日本という国がどうしていければいいのかっていうのを考えるべきだとは思います。それもやっぱり、まあ、いわゆるメタ的な目線が必要なわけなんですけど。もう本当にだから表に出された、目の前に出された情報だけを見てですね、満足するのではなくて、なぜこうなのか、どうしてこうなのか、一体誰の意思がここに含まれているのかっていうのをですね、やっぱり、完全に紐解くことは無理でしょうけど、紐解こうとする意識が必要だと私は思います。書き込みいただいております。4番7さんありがとうございます。今の日本は経済大国なのに、幸福度が低いって言うじゃないって。なんでさらに経済を伸ばそうとするんだか。僕には、ちっともよくわからんのさ。さらに経済が成長した先に何のビジョンを見てるのさ。ということで、そうですね。経済を成長させたところで私たちの成長にはなりませんので、何を目的にね、それをやるのかっていうところを、こう、しっかりと、本当に、僕らが意識しないといけないというところで、5番7さんありがとうございます。ダンちゃんは政治家になるんってことで、もしかしたらわかりません。最終的にというか、将来的には、政治家っていう道を通る可能性だって、なきにしもあらずです。しかし、今言ったような、人様のというか、他人のツールになるような、その政治家ではないです。もしなるんだとしたら、自分の意思を持って、やる政治家になるでしょう。もしなるとしたら、ね、だけど多分ならないでしょう。もうツールだってよくわかってるしね。使えなくなったら殺されますし。まあ、そういう世界ですからね。そこに自分が別に矢面に立つ必要はないですから。で、むしろ自分は学歴もないですし、そういう政治をするための能力がないですから、そういう能力に長けてる人は他にもたくさんいますからね。その人たちを雇って、ちゃんとコントロールしてあげれば、私がやるよりもすごくいい結果をもたらすんじゃないかなと思う次第なんですけれども。はい。まあちょっとね、話がサービス業的、その経済政策というところから外れていきましたけれども、今回はですね、まあその、消費っていうものを拡大させたりだとかすることによって経済を加速させていこうという動きは、その国民一人一人のその財布の紐を調整するっていうところのやり方で、その消費を拡大するってそういうことだと。やり方でその経済をコントロールしていこうっていう話は、私は到底認めることはできんと。で、それに、いろいろとね、乗っかってしまっている人たちは、気持ち悪いぜっていうことなんです。だから、キャバクラに行った、ハゲたバーコードのおっさんと同じだぜって。でも、まだ、その、バーコードのおっさんが、キャバクラ行ってる方が、まだ健全ですよ。そう分かっていながらも、でも自分の欲求を満たすために、そういうもう無意味だと分かっていながらも日頃のストレス発散のためにもしくは誰かを接待するためにね無駄だって分かっていながらもでも無駄じゃないやらざるを得ないっていう状況があってそういうふうに選択肢を選んでるんですよねまだねそのバーコードのおじさんたちはそうやってキャバクラに行ってるんですだけれども その、私が今回言った、その国民たちが乗っかっちゃっている状態、その自分たちの財布が、全然違うその意思によってコントロールされることに対して乗っかっちゃってるというのは、すごく滑稽に見えますし、その自分の意思で選んでるんではなくて、選ばされている状況がある。うん、それに気づかないし、そのお祭り騒ぎにですね、乗って、一緒に踊っててどうすんのっていうような感覚があって、今回そのサービス業的経済政策っていうのをお話しさせていただきました。まぁ、ちょっとね、時間ももうそろそろないので、またエンディングの曲がフェードにしてきて、る頃かと思いますね。で、ちょっと最近ね、先週もお休みさせていただきましたけれども、いろいろと時間がなかなか取れないこともあって、こうやって外で収録だったり、オーディオインターフェースがなくなって、ちょっと音質が悪くなってしまったりと、いろいろとね、活動に支障をきたすような状況が来ていますけれども、まあなんとか、マイペースにやっていければというふうに思っておりますので、皆さんですね、ぜひぜひですね、先ほども言いましたが、テーマ、リクエストだったり、この、感想等ですね、メール等いただけると本当に大変ありがたい。そういう所存でございます。はい。で、またさらにですね、しばらく申し上げておりませんでしたが、投票ね、最近あまり投票されてませんよ。うん。皆さん、ぜひぜひですね、この回は気に入った、もしくは気に入らない、できれば気に入らないっていう方をね、多く、ご意見欲しいわけなんですけども、気がつけば寄せるで、検索していただければ、そのサイトがありますので、そのサイトの中の投票っていうリンクとかに行ってもらえればですね、そこで、投票できるようになっておりますので、ぜひぜひ皆さん、メール、投票、リクエスト、いろんなところで私に対してコンタクトを取っていただければと思います。それでは今日も最後に聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。